はい、始まりました生島ポッドキャスト第592回ということで MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。
うん、線状降水帯です。
線状降水帯、今日今収録はこれ7月14日日曜日に撮ってるんですけど、今撮ってる時点ではですね、ちょっと雨がここから見る限りでは少し落ち着いてるのかなって感じがするんですけども、午前中がすごかったですね。
そうですね、
はい、
まあまあね、息はそれ、はい、まあ、そうですね、ちょっとすごいなぐらいで終わったから良かったですね。
はい、長崎特に五島の方がちょっとすごかったみたいですもんね。
うん、真っ赤でしたもんね。
はい、ですしまだちょっと今日この後夕方夜にかけてはまだ息も含めて少しなんか線状降水帯で大雨になる可能性は否定できないかなっていうようなですね、そんな状況になってますね。うん、
はい、
はい、というところなんですが、一つすみません、謝罪といいますか、先週ですね、はいはい、すみません、私 の体調がちょっと体調不良でありまして、収録をお休みさせていただいたので、中にはですね、なんか今イケ FM 水曜日の10時に流れてるんですかね、でそれで水曜10時に合わせてくれてたにもかかわらず流れてこなかったとかですね、なんかそんな感じで、うん、心配していただいた方もいらっしゃったので、はい、大変申し訳ございませんでしたということで、うん、はい、体調自体というかもう声がちょっとガラガラでですね、なかなか、はいはい、ちょっとまあいつも言う治療の後なかなか声が戻ってこなかったり体調が戻ってこなかったりで、はい、大変申し訳ないんですけど、うん、ということで、
コロナじゃないですよ、
はい、コロナじゃない、でもコロナがですね今ちょっとすごいですね、
大変ですよね。
全国的に見ても一番はもうダントツで沖縄がすごいらしいんですけども、
うんうんうん、
全国的にはもう九州全体が今多いような感じですね。
そうですね、
関東とかに比べても2倍3倍ぐらい九州が感染者数が、うん、出てるような感じで、息もご多分に漏れず、ちょっと先週1週間ぐらいはかなり多かった、
はいはい
はい、状況にありますので、まあまずはその、まあ、5類になったのでなかなか強制っていうのは難しいですけども、体調悪い時は無理をされないっていうところと、うん、はい、少しでもおかしいなと思う時はなんでしょう、移される側というよりかはですね、やっぱり持ってる人がマスクをすることは結構有効だと思いますので、
うんうん、
はい、ちょっとでも怪しいなという時はちょっと積極的にマスクを使っていただくというのは一つの手かなと思いますので、
あとは換気ですよね、は
い、そうですね、やっぱりこの前ちょっと私の主観でっていう話をしましたけども、
はいはい、
エアコンがじゃんじゃん使われる時期、換気が少なくなる時期っていうのが毎年この時期、うん、コロナが増えるので、うん、エアロゾルっていうところもやっぱりある程度関係あるんだろうなっていうところですね、
そうで
しょ
うね、
はい、思いますので、ぜひ定期的な換気もですねしていただける、うん、ただなかなか熱中症との兼ね合い、雨との兼ね合いとかもあるから大変ですけどですね、はいはい、そこはよろしくお願いしますというところで、ちょっと話題を今日はですね、いろいろ扱っていこうと思うんですけども、お察しいただけたらと思うんですけども、うん、まあ今日この日曜日14日日曜日なんですけども、まあ、朝からすごいニュースで、はい、トランプさんですね、
うん、
うん、いやもうなんかっていうかその、まあ、この前の都知事選もそうですけども、なんか選挙というよりかはその選挙民のあり方というかモラルというかですね、なんかそこら辺が、
まあまあね、
はい、もう日本も世界もというところで、あれでも本当に紙一重というかですね、
いやいや、散弾銃だったんですかね、耳貫通したとか言ってニュース出てました、
言ってましたね、で、うん、なんかライフルだったっていう話をさっきちょうどニュースでですね、
はいはい、
容疑者が特定されて、で容疑者が
20代か
な、20代とか20歳ですね、
20歳か、
はい、でそれでライフル構えて撃つところの映像とかも SNS とかで上がってるみたいで、
そうなんですね、
はい、で屋根の上に伏せて寝そべる形でライフルを撃ってるような感じで、ただ不幸にもそのトランプさん以外の方にも当たってしまってというような形ですね、うんうんうん、女性の方が亡くなられたって話でしたけども、
でも数百メートル離れたところって出てましたけど、
はい、そうですね、
数百メートルから散弾撃ったら、
はい、だから散弾というかはそのなんでしょう、一発ずつ出てくるようなライフル、なんかそういうような形みたいですね。
マジっすか、それで耳貫通だったら耳結構損傷してるんじゃない、
そうですね。いやだから結構まあ、映像で見る限りですね、耳の上部の方ですね、だから本当かすめたような感じなんでしょうけども、かなり耳の上から出血してるような状況でしたもんね。
あと何センチ違ってたら、
いやだからそうですよ、ね、本当にあと何センチ、顔の方に耳の方にってなってたら、もうちょっともっともっとというか今でも大事ですけども、かなりの大事になってたのかなっていうような感じですね。
アメリカ内戦になっちゃうんだよ、
そして。そうですね、
大変なことになる。
はい、まあ、よくこの前のフランスの選挙もそうですけど、分断化というか、なんか、うん、本当に右か左かみたいなですね、なんかそんな感じ。
真ん中がね、
はい、なかなか真ん中っていうのがなくて、日本もちょっとなんか悲しいかな、その選挙中よりも選挙が終わってから、あんなやつに投票したやつは何なんだとかですね、なんかそんな感じの、うん、なんか選挙が終わってノーサイドでみんな同じ東京都民なんだから、これからみんなで頑張っていきましょうという感じはもうなんか全然ないですもんね、なんか見てる限りはです ね
白か黒かしかない感じだもんね。
本当そんな感じですね、なんか
灰色だよ、灰色、
はい、自分の考えとそぐわない人はなんかちょっと否定してしまうみたいですね、なんかそういうような、
自分の考えとそぐわない人なんていっぱいおるっちゅうによ。
そうですね、単純にそうですね、まあ、僕は東京都民じゃないので選挙権なんてなかったわけですけど、僕はまあ、よく言う主要4候補ですね、
うんうんうん、
とは別の人がちょっとなんか興味があって、投票権がないからこの人支持するとか言っているから、なんかこの人はどんな選挙活動するのかなっていう人がいたので、ちょっと見てて意外と上位の方にいたので、ああなるほど、なんか似たようなところに、まあおそらくですね、僕と福山先生共通で興味のあるジャンルに強い人だったんですけども、
はい、なるほど、あの人だなっていう感じ。
あの人ですね。だから実際に自分の選挙区で投票するってなったら、ちょっとその人に投票したかって言ったら微妙なとこかもしれないんですけども、うん、この人がどんな選挙戦するのかなっていうのはすごく興味があったので、ちょっといろいろ追ってたんですけども、
ね、なんでしょうね、最近の選挙、はい、まあ、非選挙権はほら自由、はい、まあ、年齢制限だけあって、あとは自由っていうか、はい、感じなんだけど、
はい、
なんだろうな、民主主義全体がもう自由と、なんだろうな、ね、やりたい放題を吐き違えてる人が増えてきてるから、はい、こうなってくるとやっぱ世の中が危うくなってくるよね、
はい、なんか自由はモラルがあっての自由なのに、その、うん、その大前提のモラルのところでですね、うん、本当今福山先生がおっしゃった吐き違えてしまって、モラル欠如した自由を求める人が多いなというようなですね、うん、なんかやっぱそういう、はい、印象にあるかなとですね、
義務を果たさずして権利だけを主張する人とかね、はい、多いよね、世の中。
いや、この前ちょっと、はい、少しいろいろニュース見てでも感じたのが、その、まあ、今ジェンダーの問題っていうのがいろいろありますけども、うんうんうん、なんか本当にジェンダーの問題で解決しなきゃいけないことというよりかは、どっちかというとその、うん、ジェンダーをちょっと取り扱いを間違った人をなんか叩く道具というかですね、なんか、うんうん、なんかそういう感じになって、なんか本来の問題がどっかに行ってしまってるようなですね、なんかそんなことも感じるしですね、はい、
別の部分で揉めてしまって本筋が、ね、はい、ぐちゃぐちゃになって なりますもんね、
はい、実際その中にいる当事者っていうところは全然相手にされないようなですね、なんかそんなおかしな話になってしまってるなとですね、
う
ん
うん、いやまあ、はい、何でもそうなんだけど、第三者が、はい、今日さっき、はい、まあ、子供山笠の番組の夕方やってて、はいはいはいはい、ああ子供山なんてあるんだやっぱりっつって見てたんですけど、はいはい、やっぱりそこでは女の子は入れないわけじゃないですか。
あ、やっぱまだ未だにそんなのがあるわけ
です
ね。
かけないんですよ、かけないんだけど、でもそれは、はい、なんだろうな、はい、それは伝統として、
うん、
やっぱりこうなかなかなんだろうな、まあ、九州だからって言われりゃそれまでかもしれないけど、はいはいはい、やっぱりそう神事は神事で、まあ、それは、はいはい、それはジェンダーの問題ではなくてっていう形になっていくし、
うん、そうですね、う
ん、その時に多分生徒会長さん、はい、女の子だったんでしょうね、
はい、
司会したりだとかいろんなことをしてて、はい、まあ、私はかけないけど、はい、はい、みんながよりよく、はい、できるようにサポートをしますみたいな感じ
で、なるほどなるほどなるほど、
やっぱそういう考えがこうなんだろうな、
はい、
そこでこう書きたいっていうのとまたちょっと違うのかなって思いながら見てたんですけどね、なんか山笠も女の人たちは書きたいっつってなんか一時期揉めたみたいですけどね。
あ、そうなんですね。
ま
あ、
でも、はい、第三者の、はい、がやっぱりこう入ってきて、
あ、 なるほど、だから本当にしたい人じゃなくてなんか
そうそうそうそう
ですね、なるほどなるほど、 はい、
でこうなんだろうな、博多の人たちはその描いてる男の人たちを見てやっぱ夏が来たなみたいな感じで安堵するみたいなことを言ってて、はい、それじゃない人たちもいて、でもなんか博多の山の人たちはじゃあふんどしつけて同じあの清掃だからそれでやるのがいいよって言ったみたいですけど、はい、結局誰も描かなかったっていう話です
ね。あのよくよく言う、あの定期的に上がってくるのが土俵に女性が上がっていいのか問題とかですね、そういうのもありますけど、おっしゃる通りそのあのジェンダーの問題とあの宗教上だったりとかあの神事だったりとかですね、そこら辺の問題っていうのはやっぱりあの違うのかなっていうのは当然ですね。
そうなんですよね、なかなか難しいよね。
なかなかちょっとあの触れづらいけどちょっと議論をしていかなきゃいけないですね、そういう問題 で、うん、ですけども、あのちょっとこれ以上やったらあのちょっと僕もあのボロを出してしまいそうなんです
で、いや、まあ、まあ、いろんな考えがあってあるからこそいいんじゃないですか、はい、多様性もそうなんだし、ね、
はい、いやいやもうおっしゃる通りです、ね、
考えがあって、あの、はい、だからそれがこうなんだろうな、自分と違う考えだと、はい、罰ってやる人たちがいるから問題になってくるんだよ
ね、は
い、
うん、
まあ、もちろんね、あの法律上の問題とかを、はい、そのね、あの多様性があるからって言って認めないってわけにはいかないんですけど、はい、
うん、
なかなか難しいよね。
いやもう今の話で言うと、あのちょっと前にあったあの運動部の女子マネージャー問題っていうのがなんかちょっと見た中で、あのそれこそ福山先生のおっしゃる通り、第三者があの、うん、なんか運動部が女子をそのこき使って何事だみたいな感じで言ってるけど、多分その子からしたらあの、うん、その野球部だったりサッカー部を応援したくてですね、それでサポートしたくて自分から進んでやってるっていうところを、それをなんかあの第三者がそういうふうに誤解をして、そんなこと言ったら僕なんかあのトリニータを応援するっていうところもですね、なんか本当にあのこんなに成績悪くて苦しい思いをするのであのそんな言葉でしてあの、ね、応援させるとは何事だとか言われても、
そこはやっぱり違うもんね、はい、マネージャーとかにしてもね、はい、別にほら男の子のマネージャーとかもいるわけじゃないですか、
はい、今いるわけですもん ね、はい、
だからそのなかなか難しいよね、
はい、でも本当あの福山先生のおっしゃる通り、あの第三者がギャーギャー言い過ぎたところはやっぱり非常にあるかなっていうのはやっぱ感じますね。
それもミスコンとかでもそうなんですよね、
はい、ああなるほど、
あれほら条件対象に、はい、出てるわけじゃないですか、鈴木仁太がうんたらこんたらって、はい、まあ、でもさ、それ出たい方もいらっしゃるし、いろんな、ね、パターンがあるわけだから、はい、それをこう出たくないっていう人を無理やり引きずってきて出してるんだったら問題だけど、
だからああいうのを、はい、きっかけにしてその有名になりたいとかですね、そういう方も当然いらっしゃるわけです
よね、いらっしゃる、そういらっしゃいますから、はい、なかなかそれをね、ひとえにね、なんか、はい、まあ、あれじゃないけど AV 新法ができてこういろんなこう揉めてる部分もあるじゃないですか、
はいはいはい、
でその辺もこういろいろ考えないと、だから正解ってなかなか難しいんだと思うんですよ、 100% 正解って難しいと思う、
はいはいは
い、いろんな方がいていろんな立場の人がいらっしゃるからなかなか難しいですよね、
うん、いやもう非常にあのそこら辺 あとはそのちょっと話はずれるんですけど、なんかちょっとあの今日はあの深い話になってきてますけども、うん、あのまあ、あの求人をするときですね、
はいはいはいはい、
あのまあ、はい、あのやっぱりどうしてもですね、あの要するにあの体の、まあ、違いだったりとかあの、うん、いろんなところがあるので、だからあの、うん、やっぱり男女あの適材適所っていうところはどうしてもやっぱり、うん、あの求人あの、うん、使用者側からしたらやっぱり求めるところがあるわけですよね。
そうそこにでもやっぱり、ね、あるじゃないですか、求人に関しては、はい、例えば年齢制限ダメ、はい、年齢ダメだとか、はい、男女ダメだとか言うけど、はい、あの、はい、結局のところ後で履歴書見て、
はい、
あのほら例えば女性が採用してかったのに、はい、その職種に男の人が応募してきたら、
はい、
うちもこの前別の会社に、ね、応募して、はい、てっきり女性が来ると思ってたら男性が応募してきて、はい、ああ、はい、そうかそうだよねって思って、結局それ書類審査で跳ねなきゃいけなくなるわけだから、はい、
うん、
結局手間だけが増えてしまってるわけ、年齢に関しても僕はそうだと思うんですよ、
はい、
うん、やっぱりあのこの年齢までっていう方を取りたいっていうか、はい、まあこう、うん、なんだろう、身体的にもう難しいだろうなっていう仕事もあるわけじゃないですか、はい、そうすると、はい、結局出してもらっても、はい、ああちょっと書類審査でってなってしまうわけだから、
はいはい、
そうだったらもう最初からあの そう男女にしても年齢にしても出しておいた方がお互いいいんじゃないかと思うんです、
は
い、
そうなんですよね。だからお互いあの手間が減るというかですね、そうそう、もうあのそれこそあのもうスクリーニングの時点であのそこが候補じゃなくなるわけですよね、お互いにとってですね、うんうん、だから、うん、そあの今働き、いやでも本当働き方改革とかもそうですけども、なんか働き改革を進めるためにあのこの書類を作ってくださいとかですね、働き方改革、うん、
本末転倒なことが多いんで、そうなんですよね、この国特に、
はいはい、
なかなか
もうだからあの医師の働き方改革で今回そのまあ制限がいろいろできてというところで、そこら辺を、うん、あの制限認めないろいろ書類を作って、でドクター側もなんかちょっとオーバーしたらのちょっと面接が必要になってとかですね、その時間がもったいないっていう
のが、その時間が逆に無駄になるわけじゃないですか、はい
は
い、
そうそうそうそう、
ね、もったいない、その時間に診察できるじゃんっていう、はい、話になってきちゃいますもんね、
はい、
それがやっぱねなんだろうな、なんかこう見てても一般的にこう働きたいっていう方も、はい、もっと働きたいっていう方もいらっしゃる、はい、いらっしゃるのに時間制限でダメよってなってる状況になってきてしまってるし、
はい、いや本当笑い話みたいな話、ちょっと大学病院の先生があの知人のドクターの話でっていう話をされてたんですけど、そのストレスチェックみたいな感じで、そのまああの時間がちょっと基準を少しオーバーしそうだったので、なんか面接をしなきゃいけないと、で面接をした時に どういうことがなんかストレスを抱えていることがありますかって言ったら、この面接がストレスですって言って
そうだよね、確かに確かに、
はい、
なんか
時間がもったいなくて、
いろんなものがパワハラとかの問題もそうだし、
はい、
なんだろうな、こう叱責というかこうちゃんと、はい、ちゃんとやりなさいっていう話をしたら、はい、それを取り手、ね、受け手側からしたらそれをパワハラっていう人もいるだろうし、
そうなんですよね、
なんか自衛隊のパワハラ問題とか言って、うちの妻と話したんですけど、
はい、
いやいやあの命に関わってくる部分もやっぱりあるから、
はい、
なかなか難しいよねって、はい、本当に今こうなんだろう指導するっていうのが難しい時代になっちゃって、
いやもうハラスメントもおっしゃる通りですね、でこの前なんか見て、もうこんなハラスメントもあるんだなと思うのが、なんかハラスメントを上司が怖がって、それであの気を使われることが嫌っていうハラスメントがある
なんだよそれって、
なんか腫れ物に触られるように、あの指導がしどろもどろになる
のを若手が
そういうふうに、はい、
さっきの政治のやつと一緒で、自分と違うとハラスメントになるんですよ、はいはい、
うん、
自分の考えと違うとハラスメントになっちゃうの で、
はいはい、
なかなかさめんどくさいよね、
はい、
そうなってくるとさ、いや皆さんあのまあなんだろうな、仕事としては、はい、多分、はい、いつも俺言うんだけど、もうさ、はい、ロボットでいいよってそのうちロボットにもなんか働かせすぎとか言って、ね、はい、ロボットハラスメントとか出てくんじゃねって。
でも本当にあの指導 の、 もう本当あのプロトコールはもうあのチャット GPT に作らせて、あの本当にあの生成 AI があの指導をするっていうの世界が来るかもしれない
ですね。いやまあ多分そうですよね、
はい、
なかなか難しい時代、
はい、というところで、あの本当に石間ホットキャストらしく長くいろんな問題にちょっとちょっと切り込んでおかげで時間がだいぶ稼げでですね、ちょっとあの時間がですねなくなる前にですね、ちょっとあの某東京 市長庁からですね、あの、
はい、
宿題が来てますので、
はい、
あのちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、うん、2つ、紹介することがございます。まずはですね、イキフェア、うん、7月の2日火曜日も始まってるんです。7月の31日水曜日まで神戸、うん、大阪、東京の5店舗で開催中というところで、はい、こちらがですね、去年もですね、確か、この会社がされたんですけど、ワールドワンというですね、神戸に、会社がある、株式会社なんですけども、こちらが主催で実りの島行きグルメ堪能フェアを開催しますと。
はいはい、
で、このワールドワンというところが、提供している店舗、土佐清水ワールド梅田ですね。うん、そして、郷土料理、これは神戸の店で、郷土料理カラス、地魚大衆酒場金八、土佐清水ワールド三宮、うん、そして東京の土佐清水ワールド五反田店というですね、この5つの店舗で生き焼酎、生き牛、生き産野菜、そしてマグロ、ケンサキイカ、ゆず加工品が提供されるということで、はい、 こちらの関西支部長にぜひあの
あ本当です、ね、レポートをお元気ですかね、はい、関西支部長
お元気ですかね、ちょっと、ね、あの関西支部長にちょっと今度連絡を取ってみようかなと思うんですけども、うん、はい、あのお盆あたりそうですね帰って来られるかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということでメニューとしましては壱岐牛のトマト焼きしゃぶ、壱岐産ガリトマト、ガリトマトって何でしょう ねガリトマト、あガリの、ガリとトマトの、あなるほど、トマトのスライスの上にガリが乗ってるっていうのは甘酢と酸味がマッチしますよみたいな感じのって書いてますね。
うーん、はい、
で剣先イカの姿作り、壱岐緑の晩秋ひねポン仕立て、綱錦、これマグロですね、本マグロのお作り、本マグロのゆべしカルパッチョ、壱岐産アスパラの天ぷら、あのあどっかのアスパラですかねこれは、はい、そして壱岐産ゆずのゆべしクリームチーズ、壱岐フルーツトマトのアイス練乳がけ、壱岐焼酎ソーダ割り、壱岐ゆず生産組合ゆず蜜サワーということでですね、こういうのがありますので、ぜひあのちょっとお近くの関西東京にいらっしゃる方ですね、ぜひ行っていただけたらよろしいかなと。そしてもう一つですね、こちらはあの東京になります、切手ですね、切手丸の内地下1階で長崎県壱岐島フェアが行われます。7月26日金曜日から28日日曜日、あの午前11時から昼、夜19時ですね、うん、最終日の日6時までということなので、東京駅からもう地下道で直結ということなので、雨が降っててもですね、あのすぐ行けますよというようなところになっております、
ね、迷わないようにしてください。
そうですね、
東京駅は迷路だから、
はい、丸の内南口から降りたら、徒歩1分ということですので、丸の内南口の方に行っていただけたらと思います、うん、で壱岐焼酎が全部そろ、あ全部というかあの7蔵分が揃いますというところと、壱岐の名産品、こちら写真が出てるのが、ウニ飯ですね、かす巻き、アジの干物、うん、そしてここにもアスパラですね、載ってますね。
なるほど、
アスパラ手広くやってますね、なんかですね、はい、というところで、あのこんな感じで、あの若宮さんからこの2つをあの紹介してくれということでしたので、ぜひお近くの方はよろしくお願いします。そしてもう一つですね、あのちょっと残りの時間もこのネタでいこうかなと思うんですけども、うん、ウルトラマラソンが、はいはい、この19日7月19日金曜日がエントリー締め切りとなっておりますと、
うん、
はい、で現在ですね、結構いいペースで、あの過去最高レベあのペースぐらいの感じです、あのエントリーが来てるらしいんですけども、さらにこの1週間であと100人ちょっとエントリーを伸ばしたいということでですね、追い込み告知をお願いしますということで、
はい、
あの若宮さんから来ましたので、
アップダウンが超きつい100キロを走りたい変態の方を募集してます、
はい、昨日ですね、実を言うと、はい、まあ、ウルトラマラソン毎年ですね、岩本信美さんという方がですね発行してる、はい、完全攻略ウルトラマラソン練習帳という本があるんですけども、でそれの、13週間トレーニングを、ちょっと今週から始めて、そのメニューの1週目のですね恒例メニューとして、3時間、うん、徒歩っていうですね、ウォーキングっていう、要するに3時間動き続けるっていうですね、体を連続で動くことに慣らさせるっていうのをちょっとあるんですけども、うん、それはダダモレさんと2人で、郷の浦からですね、はい、タイバルを経由してライスセンターあたりから一国博物館のあたりで小島神社を通って八幡を経由して、うん、足部浦まで行くっていう経由で、うん、昨日3時間ウォーキングをしまして、はい、はい、で毎年ですね、はい、足部浦にあるピザ屋さんのポットさ
ん
を目指して、うん、ポットさんも人気店だから普通なかなか予約しないと入れないんですけども、うん、あえて予約せずに行って入れたらラッキーっていう形でポットをゴールにして、はい、で過去3回ぐらい同じことをして、3回とも敗北をするという、
そうよね、
昨日もう8時ぐらいに着いたら、もう記事が全部売り切れましたということ で、 です、ね、
なるほど、
残念ながら入れなかったんですけども、もうそのままですね、で、はい、結構2人でスタスタ歩いてたら、時間がポットに着いた時は2時間45分ぐらいだったんですね。
お、はいはい、
ではあと15分ぐらい歩こうって言って、そしたらうん、ファミリーマートぐらいまで行って、
はいはい、
でそしてもうちょっと行こうということでイオンまで行って、
はいはいはい、
でイオンの、お土産屋さんですね、あそこの前の、はいはい、イートインスペースのところでイオンで、酒と惣菜を買い込んで、そこで乾杯して帰るっていう、うん、
なるほどそこでピザを食べたのかと思いました
実はですね、惣菜でピザを食べました。
もうね、口がピザになってたんですね。
そう、そうなんです。あのね、ちょうどもう時間が8時過ぎとかだったので、あの、見切りになってて、あの、480円でですね、ピザを買って、あの、2人で、あの、2人で確か2200円ぐらいで、あの、安上がりな飲み会をして帰ってきてですね、あの、帰ってタクシー代の方がかかるっていう。
あ、タクシーで帰ったんですね。
そうなんです。あの、帰りはもう、あの、そこからもう歩けんって言ってから、あの、タクシーで帰ったんですけども。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとウルトラの話からそれましたが、そんな中ですね、ちょっと昨日、うん、これウルトラのコースじゃないんですけども、一つちょっと面白いものを見つけたのが、はい、タイバルから湯竹に入るぐらいのところで、あの、うん、まあ、川が流れててちょっとちっちゃめの橋があったんですけども、
うんう
ん、あの漢字の木に、木偏のあの柵という字ですね、
はいはいはい、
はい、っていう字、あの木に、あの、なんでしょう、一冊二冊の冊みたいな感じの漢字のやつですね、うんうん、あれで、あの、佐久橋って書いてあったんですよね、その橋の名前が、はいはい、でも、はい、佐久橋ってなんか変な名前よねと思って、そしたら反対側に、うん、あのひらがなで書いてありまして、はいはいはいはい、しがらみ橋と書いてあったんですよね。漢字の柵と書いて、そうなんです、うん、で調べてみたらですね、漢字の柵の別の読み方としてしがらみという読み方が、うん、はい、ありましてっていう話で、でちょっと今日、さっき調べてみたんですけども、うん、あの柵という字ですね、まあ、もう読んで字のごとくというか、まあ、ご存知の通り、まあ、なんかついたてだったりとかですね、そういうような形であるんですけども、はいはい、これをしがらみと読んだときは川をせき止めるために、うん、なんか、うん、杭を立てて、それで板とかを立てて、それでここから川流れないようにという形で、万葉集とかでもですね、ちょっと読まれてたりとかするで、杭を打ち並べ、それに木や竹を横にくくりつけて、水の流れをせき止めるもの、もともとは建築用語であるということで、うん、これを柵というものが、川の中で水をせき止める役割になったら、しがらみというふうに、はい、で、しがらみと言われたら、なんとなく別の意味を考える方、うん、人間関係のところですね、あるんですけども、うんうん、どうもその言葉がルーツとなって、なんかせき止めるだったりとか、そういうような形で、はい、しがらみっていう言葉に使われるというのはですね、なんかちょっとウォーキングしてて勉強になりましたという。
なるほど。
はい、福山先生がこのしがらみ橋とか知ってますかねって、ダダ漏れさんと歩きながら言ってて
知らないかったです。今度確認してみます。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、で結構しがらみ橋でですね、はい、検索エンジンで調べたらですね、すぐ湯竹筆っていう形で場所が出てきましたので、はい、全国でもここにしか多分しがらみ橋っていう名称の橋はないんだと思います。
そうなんだ。
はい、
へえ、
はい、というところで、そのウルトラマラソンなんですけども、まあ、福山先生がおっしゃった通りですね、なかなか、はい、激しいコースだったりとか、素晴らしいエイドがあったりとかですね、そういうふうにするんで、うん、あるんですけども、一つですね、今ちょっとネックになっているところが、なかなか宿泊がですね、ちょっと当日なかなかもう見つかりにくくなってるっていうようなところが、で探したらまだあるそうなんですけども、はいはいはい、そんな方にですね、ちょっとゲスト告知も含めてなんですけども、ちょっと私たち2人だけだとですね、ちょっとネタがだんだん偏ってくるということで、福山先生と2人で、ちょっとゲストをいっぱい今度多用していこうという話をちょっとしてたんですけども、うんうん、その中のですね、今6人ぐらいちょっと声かけてて、3人返事をいただいてて、そのうち1人がですね、ちょっと息の中でキャンプをですね、はい、ちょっと推進するといいますか、キャンプのサポートをするようなですね、方がいらっしゃるんですけども、うん、その方に、ちょっとお話をしているとですね、そのウルトラマラソンの当日にちょっとキャンプをされる方とかがいたら、キャンプのサポートなんかもしますよみたいなことですね、なんかそんなことを言ってたので、大概ですね、もうウルトラマラソン出るような人は、それ、うん、そんじょそこらの環境でも寝れるような人たちばっかりだと思う。
なるほど。そうね。
はい。そんな中、キャンプのサポで、やっぱ時期としてもですね、やっぱちょうどいいぐらいの時期だと思いますので、もし、うん、ウルトラマラソン出たいんだけど、宿泊があって思ってる方はですね、キャンプなんかもできるよっていうことを一つ視野に入れていただけたらですね。はい。でそんな話もちょっと今後のゲストに来ていただいて、ポッドキャストの中でも紹介できたらなと思っております。 ますので、うん、ちょっと半分宣伝も込みですけども、はい、ということでこのウルトラマラソン19日ですね、金曜日がエントリー締め切りになっておりますので、当該で聞いてる、当内で聞いてる、迷ってる方ですね、ぜひエントリーをしていただけたらなと思っております、というところで今週の一番僕予想この辺で終わりたいと思います。